じゃあ引き続いて今度はまあ建築ラジオの可能性を考えると、で、今ここで配信しているこのラジオ、自身の、まあ、これもメディアなんですけども、それはまあどういう可能性を持っているかということをちょっと考えていきたいと思います。で、いくつか実はメールで感想などをいただいてます。で、それを読み上げたいと思います。まず一番最初に、ペンネームアキストゼネコンさんからいただきました。建築ラジオを立ち上げていただいて喜んでおります。どのような展開になるのか今から楽しみにしております。今後どういった番組に成長していってもらえると嬉しいか、未来の一リスナーとして身勝手な希望を書かせてください。まず歴史的に見て建築家の育成というのはごく一部の例を除いてほとんど記録されていません。いろいろな建築家へのインタビューを音声で、デジタルで記録するという行為は歴史的に見てもとても意義ある行為のような気がします。またそういった番組が聞けるなら個人的にとても嬉しいです。次にできれば講演会を企画していただいてそれを放送してもらえればと思います。生放送は技術的にしんどいかもしれませんが、録画したものであれば今 YouTube などもありますし、ポッドキャストでも動画の配信もできるかと思います。他には街でのインタビューだとか、有名建築が竣工してオープンしても、建築関係者の評判しか見聞きすることができません。ですから一般市民の方々の声を直接拾っていただ、放送していただければ、建築を専門としない人たちが私たちはどんな風に違った見方をしているのか、そういうことがダイレクトに伝わるのではという気がしています。専門用解説みたいなものもいいんじゃないかと思います。この場合の専門用語というのは技術系の用語でもいいですし、あるいは歴史関連用語など文化系の用語でもいいと思いますと。で、まあ、こういう感じで、ちょっと続きますけれども、後半はカットしたいと思います。それから、次に、この方は実名で良いということですので、ですね、三浦正人さんから、いただいてます。こんにちは、建築系ラジオを聞いたものです。今までこういうラフというかオフな空気でメディアという環境がなかったので大変面白かったです。山田さんは酔っているのですか？笑い酔ってます。松田さんや五十嵐さんのサイトではそのような記述はなく、山田さんのサイトでは基本的に酒場の席であるという記述があり、山田さんのキャラはかなり重要である印象を持ちました。いわゆる講演会の後の打ち上げや仲間同士の間で語られるような建築系の雑誌論文には書けないような本音のトークの臨場感があるからです。山田さんがいろんな方に絡み方もバリエーションが欲しいです。
バリエーションがないということですか？
果たして、
勉強します。
ビッグなゲストの時も同じように絡めるのかということです。
ビッグなゲストの時は同じように絡めません。
で、そのあたり優等生じゃないキャラがおそらくこのようなメディアを支えることになるはずです。なぜかって一般のラジオを聞いてみれば分かります。面白い番組は淘汰されて生き残る、そうではないものは消滅です。で、まあ、最後に、やはりこういう時代というのは90年代と異なるのは IT ツールが一般に流通したからなんでしょうね。大文字のメディアにも常連のパネリストや皆さんですが、このような小文字のメディアの育成と流通も建築文化の水準を高めるきっかけになると思いますと、とても建設的な意見をいただきました。あと一方だけ、野口健一さんからいただきました。はじめまして。建築文化や10プラス1などの理論系の雑誌が休刊になって とても残念に思っており、一つでも多くの議論のプラットフォームが新たに登場することを願っていました。今回はラジオ番組ということであり、パイロット版を聞いた印象としましても、現在進行形で未だ消化されず分節化が進んでいないようなトピックをざっくばらんにリアルタイムで聞く側に投げかけて、さらに投げ返されることを期待してくれているような雰囲気を感じ、ぜひ双方向的実験的な議論の場、オープンフォーラムを盛り上げていってほしいと思いました。建築メディアの変貌ということではよく言われることかもしれませんが、やはりアカデミズムからポピュリズムへという大きな流れはあるのでしょうかと。まあ、ちょっと、また長いメールをいただいたんですけども、この辺で、いただいたメールの紹介を終わりたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。で、あとはちょっと、この建築ラジオに関して、実は配信を始めた瞬間に気づいたことがあって、で、これはちょっと言っておかないといけないと思うので、で、最初に、僕のホームページの中で流し始めたときに、アーキラジオというタイトルを、つけました。これ仮タイトルのつもりで、瞬間的にちょっと、わかりやすいアルファベットで、なんか、 入れとこうと思って入れたんですけども、実は検索したアーキラジオというのがありまして、すでに数年前からちょっとどこの学生かわからないんですけども、何人かの学生で建築ラジオというのをポッドキャストで配信しているところがありました。で、これはここでやってる建築ラジオが初めてではなかったということは一応言っておきたいと思います。で、確かにやってることはかなり方向性は違うと思いますし、ただそのアキラジオのいくつか聞かせていただいたんですけれども、これはすごくうまくできていて、音楽の入れ方であるとか、喋ってる人の喋り方であるとか、僕はとてもちょっと真似できないなという感じですごくうまくできてると思いました。はい。で、はい、そういう紹介をしました。で、あとは、ちょっと番組の方向性、に関して、今後どうなるかということに関して、固定メンバーの五十嵐さん、みなみさん、山田さんの方からちょっと話していただければと思いますが、
まずさ、今、レギュラーのコーナーっていうのは何があるの？予定してるコーナー、レギュラーコーナー。
いや、それも含めて、続いたもん勝ちというか。
そういうことね。
いや別にさ、そんなこう義務でもないし、
幻のコーナーってさ、
続ける気があれば続くみたいな、そういうもんだと思う。で、あと僕からちょっと言っておくと、もともとちょっとこれもね、もともと飲み会の場で、割とここにこのメンバーに時にやりたいって言ってなんか動き始めて、僕もやっぱり数年前ぐらいから iPod を
自信なんだ、
本当だ、ラジオ
すごい
使うよう聞くようになってっていうか、深夜、昔はよく深夜放送で聞いたんだけど、本当ラジオなんかずっと聞かなくなってたんだけども、その時に新しいメディア環境変わったことによって逆にすごい古典的というか、昔よく聞いたラジオをまた聞くようになったんですよね。で、結構情報系の番組僕は好きで、で、それを聞くようになって、建築でもこういうのができたらいいなっていうのを、ちょうど言ったら、割とそれに乗ってくれて、これが始まったということで、結構、個人的には本当にどういうふうに転ぶかわからないけれども、動き出したことすごく嬉しいなと思っています。
一応なんかたまたま僕のホームページ上に置いてはいるんですけども、自分でやってみて、ポッドキャストに、配信、ポッドキャストちょっとあまりよくわからない方もいると思いますけれども、iTunes とかで、登録しておくと自動的に新しい回がアップされたらそれを、受信するということができるシステム で、それをやってみると結構自分でやってみてもやりやすいなという感じがありました。宣伝じゃないんですけども、そういう配信ができること自体、ちょっと新しいメディアの可能性かなと思ってます。あとは、これからの展開として、今ちょっと、話が出ているのは、地方に、実際に行ってみて話を聞いてみようということは言ってます。で、実際僕もこれ使ってるメディアは、オリンパスの IC デコーダーで、1万円もしない、本当にそんなに高くないものを使ってやってるんですけども、それなりにできるもんだなということは感じてます。はい。で、山田さんの方から、ちょっと今これが発信された時に、
建築とメディアについて何回かシリーズで多分来たと思うんだけど、最終的に、やっぱり我々到達した時ね、この建築ラジオいうふうに来たわけですけども、そのラジオなので、その活字と違うことを、やりたいわけですよね。そうするとね、その例えば南さんが、非常にまっとうなメディアのね、編成について語ってくれたわけですけども、それとは違うその切り口で、いわばお笑い建築っていうかね、そういうことをやりたいなっていうふうに、
お笑い建築なの、
ちょっとこう思っていて、要するにね、オールナイトニッポンの、要するにね、今皆さんがこう話してるのが一部なのね。それに対してやっぱり二部のねコーナーを充実させたいと思って、
だからお笑い建築でお笑い建築ラジオってこと。
そうです、お笑い建築ラジオ。でね、実は、今、パイロット版でいろいろ収録して配信してるんですけど、すでにですね、お蔵入りになった企画とかいろいろあるんです その詳細言いませんが、それはなぜかっていうとやっぱりね、やっぱり誤解されるんですね。なんかこうそれはセクハラだとかね、やっぱさっきも言ったように、そういう風に誤解されるわけですよね。でそう違うんだということを言いたいわけですけども、やっぱりこう一視聴者の人っていうのはやっぱりそういう風に我々の意図と違う方向で解釈をされてしまうってことはあるので、でもね2部を充実させなきゃいけないってことで、今までは山田と南でこの2秒やろうということを考えていたわけですけど、これ男男だからよろしくないということで、実はこれを機にですね、山田と有田でその2秒を充実させていこう。で山田は男ですね、有田さんは女性ですので、男と女でいろいろやりながらね、こう、真面目じゃない、こういう例えばカリスマガールズっていうのをね発掘していこうっていうコーナーがあるんですけども、
ちょっと今の段階で有田さん話は分かっていますか？
スパイクガールズ、
いやあんまり分かってないですね。
長いけどそれいいでしょ。2部をね、このラジオの2部をぜひね、山田、男代表として山田と、女性代表として有田さんで2部、
要するに第1部は真面目な感じなので、第2部でそうじゃないコーナーをやりたいという話は最初からはあったんですよね。
でもまあ笑いがキーであるならば、それはぜひ笑いは重要だと思って関西で生きてきたので、それは
それでさ、それいいよね。先ほどのお便りで今彼女に、はい、そのこの いわばこのネルトンパーティーってかな、OK だよねって言って、そのことを出して今 OK ですっていう答えが出たわけだよね。で彼女と、2部を充実させていこうというふうに思います。
はい、ありがとうございます。はい、あとは
南先生もあのそこに入ってくる。
いや僕は僕は出ないよ。いやだって僕は出ないよ、そうか。やだよ。で、
それ僕の、
それ僕元々やりたくなかったんだから。
まあちょっとこれからどういう方向に行くのか、まだ
今からね、山田と有田で、はい、話し合って、はい、いろんな企画を温めていきますね。
全体的にちょっとこれからどうなのかまだ僕らも全く分かっていません。
で、まあ、これは2部は非常に危険で、すでにね配信したネタがね非常に良くなくて、もうお蔵入りになってるのもありますね。
で、まあ、引き続きこういろんなアイデアとかは、メールで募集してますので、でちょっと今ここに何人かいろんな方が来られてますので、
ちょっと僕の話していい？
あ、ちょっと見よう。
マスターちょっと MC
行って行って行って行って、
じゃあまずみんなでさ、ていうかさ、この話をしないといけないじゃんか。
しないといけない。もちろんですよ、もちろんですよ。じゃあ、ちょっとその前に有田さんから一言今。
そうですね、なんかその表現がそのネルトンっていうのが出てきましたけど、まあ、その笑いっていうのがこう勘違いされたくないのが、抽象とかそういうことではなくて、こうハッピーな笑いを提供できる、そういう内容にできたらと思います。
はい、ありがとうございます。